はい、皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
始まりましたオリジンアワー木曜日。お相手は小刻みんにゃんの森と
小刻みんにゃんサネと
ヒープです。
よろしくお願いします。
どうも
お願いします。5月19日木曜日生放送でお届けしておりますよ。
そういうことですね。
じゃあお願いします。
生放送やるな。
やっぱ僕たちは生放送やりますね。
やりますね。
やるんすね。やらないと思ったんですけどね。
やるよ。や通常通りよ。また何回これ
これやってますね。
ですね。
なんかな、
何回やったかな、
何回やろうかな、
うん、もうやめにしたいですねこのくだりは。
やるよ、
う
ん、絶対やるよ。
でもやるよ、
うん、忘れてるのに、うん、これをやるってことは忘れてる場合
やったこと、これいや、このくだりは忘れてはいないけどやるね。
やりますね。
やるんでしょうね。
うん、
ね、まあまあまあ、好きなんでしょうね。やるってことは忘れてないの
に。いいよや、
このくだりがね。
いや、いいよこの時間。いいよ、う
ん、お気に入りなんだよ多分、
うん、やりたいと思ってるんでしょう。
お気に入りに登録されてるんだよ
だから
もういいよ
ね。まあまあいいですよ、ね、なんか面白いことありましたかね。
ああ、そっか、ひとつは今週日曜日東京行くんですよね。
そうなんですよ、日帰りなんですけど。
いいな、
日帰りって何時、
ですね、
6時とか出発です ね、 ですね。
スケジュール表見てびっくりした。6時半集合ですね。
あ、
で戻りが11時ぐらいっていう。
あ、あ、やりましたね、
はい、
いい、面白い、ね、話、まあ、ウッチーさんが、ま
あ、昨日の
ツイキャスのやつですかね、
うん、
昨日のね、あの僕らの某局でやってる番組のラジオ番組って何ですかと番組名、
一応昨日聞いてない人のためにもう一回言わせていただくと、
これはぜひぜひ
改めてね、
はい、これはもう僕らもちょっとねびっくりするというか、何なのっていう、
ちょっと笑ってしまって。
いい話ですよね。
知り合いが、
はい、
ヒープさんのことをラジオで喋ってましたよって言ってたんですよ。
ほう、
あ、そうですかって言って、うん、よくよく聞いたら、でその知り合いはもうちょっと憤っていて、
はい、
うん、あんな言い方あるかみたいな、
うん、
話のことを何て言ってたのって言ったら、某コミュニティのラジオを、
はい、
まあ、大体この時間っていろんなラジオやってるから、うん、どんなのやってるかなってあちこちこうザッピングして聞いたと。
お、
じゃあ某コミュニティのことで、あの日曜日に 098TV っていう夜中やってる番組があって、
はい、はい、
見ました。
あれにちょっと出させてもらったんですよ、
うん、
ちょこっとだけですけど、はい、ラジオが特集されてて、うん、で沖縄ってラジオ結構聞くあれが高いと、
うん、
で沖縄のラジオ事情はっつって僕と、
うん、
まーちゃんが取り上げられてたんですよ、
はい、
でインタビューとか答えて、
うん、
各局のディレクターとかがどんな思いでラジオを作ってるみたいな話の番組があって、
うんうん、
どうやらその僕の知り合いが聞いたラジオでは、うん、そのコミュニティで喋ってる男性2人らしいんですけど、その男性2人がこのテレビ見たと、
おう、
沖縄ラジオ事情っていうから見たって言って、
はい、
でやっぱね、ヒープはね、もうちょっとこうメールを音色転がした方がいいよみたいなことを言ってたらしくて
ヒープはと、
その人が憤ってたら呼び捨てだったっていうのがまずはと思った。
うん、
まあ、別に呼び捨ていいじゃないですか。素人の人は別にヒープヒープ言うから、
ね、はいはい
はい、それはそれいいなと思うんですけど、で 僕らの番組はこの彼らの番組はメールが来ないと、
うんうん、
全然来ないから、うん、俺なんかの番組にもしメールが来たらもっと面白くするのに、
うん、あんだけあったら誰でも面白いよみたいなことですよ。
そうそうそう、あんなたくさん来なかったらそれは面白いメールもあるだろうというような感じのニュアンスだったらしく、うん、でもメールも来ないからうちの番組は、
はい、
喋りで勝負してる。
うん、
その分だからメールに頼らず喋りで勝負してる、
うん、ああ、しかも1時間ですよね。
1時間番組を
かっこいいで終わります
ね、言ってたんですよ、うん、
で呼び捨てにした彼らはちなみに年齢の方は
30歳って言って、
ああ、まあ、そうなんですか、まあまあまあ、
知り合いかなと思ってその時間帯そのコミュニティの番組表見たら全く知らない方で
ほう、
最初芸人かなって思ってたんですよ。
はい、
芸人言いそうですよね。
言うじゃないですかこんなのね、うん、それはね、うんうん、全然言っていいことだなと思って調べたら、うん、じゃなくて全然知らない方だったので、
うん、
なんか多分絡みがない方なんだなと、
うん、
で周りの人に聞いても知らんっていうし、うん、いや知らんけど結構じゃあとんがってる番組やってるんだなと。これ大事なことじゃないですか、わかる、この若い時に、
若い時に
要は、はい、 自分よりも年が上のやつらはこいつらに負けてたまるかと、うん、こいつらよりも絶対あるのが面白いっていう気持ちをこれ大事なんですよ、うん、
大事です。
俺なんかもそうだったしね、うん、
最初は尖ってるぐらいがいいって言いますしね、
うん、そうなんですよ、うん、で番組のタイトル見たら全然尖ってなくて
、
地域の名前がついてるからその辺の病院みたいな感じのタイトルがついててうん、あ、そんなに尖ってる感じでもないんだ。
うん、
俺頑張りでラジオ聞きましたよっつって、
うん、
メールしようと思ったんですよ。
はい、面白くなりそう。
そうそうそう、面白く転がるじゃないですかこんなの、
うん、絶対面白いですよね。
だ例えば、あ、本当にヒープが聞いてたんだ、なんかすいませんってなるか、うん、あ、聞いたら上等し、じゃあ聞いとけや、面白く喋ってるぜってなるかもしれないから、うん、あ、面白くなりやさと思ってメールアド探したら、うん、この番組だけメールアドが添付されてないんですよ。他の番組ついてるのにメールアドが、あげと思って、
うん、
アクセスできんやしと思って。
うん、
っていうくだりがあって
ちょうど昨日僕ら音源取りにですね、
うん、
このコミュニティの局に行ったんですよ。
あ、マジで。
だから
ちょうどこの場所を借りただけなんですけど、ね、
もういろいろ聞いてたんで探ろう探ろうしてたんですけどそんな感じ
で、あ、そんなことがあったんですよ、
ね、タイミングよく
同じ空気を吸ったんですね。
うーん、
またでも来週からどんな動きがあるかも、
だからちょっと聞きたいなと思って
見に行ってもいいんじゃないですか。
とりあえず、まあ、昨日の夜のラジオ、
はい、
で今日このラジオで今2回行ってるんで、はい、この2つは多分チェックはしてないと思うんですよ、うん、本人たちの耳まだ入ってないんで、
うん、
あっちこっちで行っていこうかな
どんどん包囲も
いやいや、これ絶対届いた方が面白くなるんですよ番組が、
うん、いいですね
絶対、
うん、
変な意味じゃなくて届いた方が、うん、どうにかどっちかのリアクションが大きく触れるんですよ。
うん、そうですよね。しかむか、
何クソと言ってやるかって言って、
アクセスできないんですねこんなラジオ。
う
ん、
ここだけはちょっとね、いやメール来ないって当たり前やし、アドレス載ってないの来ないよやっていうところは突っ込みたかったんですけど。
これはすごいですよね。
うん、そうなんですよ、
ね。ただこのね、この俺たちが喋り倒してる喋り倒し道みたいなって僕は思いますけどね、
うん、
違うメールに頼ってない俺たちの番組どんななのかなっていうの見たい
し、ね、そうそう、そのとんがり具合が実際聞いて本当にこの喋っくりを1時間やってんだったらすごいなと思うんですよ、うんうん、はい、一応ほら芸人でもないということは、
うん、
変な話、まあ、プロではないっていうことじゃないですか、まあ、分かんないですよ、 DJ のプロかもしれないですけど、はい、
まあ、言うだけはあるなあっていう
状態になるのかっていうのが楽しみなんですよ。
あ、でもね、1時間しゃべくりでいけるんだったら、うん、番組名どっかで耳に入ってるはずなんですよね。
そ
う、あのラジオ死に面白いですよデージ2人でもうメールも読まんし、
まあまあ、
トークだけで、
うん、デージ僕が住んでるところに電波が届いてないだけかもしれないですけど、それはね、
まあまあ、
範囲が決まってるんでね、まあ、
うん、
めっちゃ楽しみだな、
楽しみだな、どんなこと聞こうなとかやっぱあるんかな、
うん、聞いてみたいよな、
ロケ行ってるかもしれない、すごいことやってるかもしれない、ずっとカブトムシ食ってるとか、うん、なんかすごい、
あ、もう相当とんがってるな、
とんがっててずっと相方の足の指を舐めてるとか、
聞かないな、逆に聞かないな俺
コミュニティでここまでやろう
か、このとんがりはいらないな、これルーターでやった方がいいよ、
ヒープこれできるけや、シュールだろ、
やらんよ、
いや、お昼の場合腕足舐めきれるか、
できるけや、
舐めるかや昼でも夜でも舐めようやって思うんだけどあっちの番組はね、いや、やっぱり番組は名前がいいですねって言ってオープニング始まったら笑うな、終わった後石やしと思ってい
やー、これはね、まあいろいろ皆さんも情報ね、
そうですね、
まあ、まあ、この誰なのかって、どの番組なのかって考えるのもね、楽しみの一つかもしれません
ね、いっぱいありますからね、コミュニティなんて、
ですね、大塩さん、これコミュニティだけで10ぐらいあります、もう離島も含めると
15ぐらい、
18
だ、ああ、
すげえ、
今年も多分できるんで、
できるんですね、
これ増え続けるんですよね、また再、ね、これ震災とかいろいろあって、このコミュニティの力はすごいとか言って、
地域のね情報を発信するっていう意味ではコミュニティは素晴らしいですよね、だから、うん、だんだんこのマイクの前に立って喋るというのの差が縮まってきてるんですよ、
昔は絶対パーソナリティ人口も増えて、
増えてる、
差も縮まって、
そうそうそう、そういうことなんですよ、
おお、
そっか、身近になってきてるわけですね。
そう、昔はだから絶対ね、素人は放送のマイクの前に行って、
うん、ほぼない
ですね、ほぼないけど、今はもうできるので、
まあ、インタビューとかはあったかもしれませんけどね、
う
ん、
だからもう面白い人はもうプロはまあ関係なく面白いっていうことになりますからね、う
ん、いやでもこの2人の番組もさぞかし面白いんでしょうね、うん、
そりゃそうだろう
なあ、
ナンバーワンに噛みつく人だから面白いんだ
ろう。いやいや、
もうそれは、それは別にいいんですよ。だから、内容が俺知りたくて。
いや、僕らね、34、33か。
はい。
年齢あんまり変わらん人が、これを言えるっていうのが、もしかしたらシンガポールの人とかじゃないですか。
いや、31、2で入りたてだったらでも言うかもしれないね。
あ、入りたてね。
言うかもしれない。会社で一番面白い。とかね、クラスで一番面白い人が来たりしたら、ね、
とんがりは大事なんですよ、うん、コミュニティにとって、
ね、大事ですよね、
とんがりは大事なんですよ、
とんがりが丸くなって丸くなっていったらね、最初から丸かったら面白くないですからね、
うんうん、だからぜひこのとんがってる番組であってほしいなと思うんですよ、う
ん、17曲あります
、
17曲、
今年18曲、
あらららら
今年8月にギノワンシティ FM が、
あはリト回してリトン回して、
おお、すごいですね、
すごいですね、
これ毎日放送してるわけですよね、このコミュニティだけでも、
あんまさい、
ちっちゃい声でアンバサイってダメだよ、コミュニティの人で
増えるやつさ、
今流してる
コミュニティさ、
あんまさ、ちょっとのっけよしょって今の声量
たくさんあるわけですね、
ない
でもどう、いや、ソウルの中でもここはもう老舗ですよ、
いや、ここはもう
一番最初でしたっけ、
今となっては古いですね、
今となっては、
でも僕ら初しゃべりって初泣きっていうの、うん、あっちでやったからな、チャンプラー、
うん、ああそっか、
一番最初がチャンプラーなんですよ、
沖縄
市
の
沖縄州
現 FM 小座、
はい、
現 FM 小座、
はい、
でその次に、タマン、
タマン、
あ、
タマン、ああタマン、
古い、
うん、次が20 FM21、
はい、浦添の、
浦添、
はいはい、はい、多いお茶のところの、
そうです、4番目がうちですね、
あ、4番目、
4番目か、
へえって、
いやいやいや、最近入ってきた人じゃないよや、
うん、あ、一番かなと思った、たまんもあったな、
たまんね、
チャンプラーの時期、
チャンプラー喋ったことあります、
あるよあるよあるよ、バス停の意味だろ
あのバス
停
の意味だ
ろ、あるあるあるあるある、
僕らあの時番組持った時、番組というか先輩方と事務所に集合して発声練習して何トークするか決めてから言ったんですよ、
あ、でも昔こんなんですよ、だってよった誰も番組やったことなかったもん、一人も、
ずっと毎日バイク乗ってる V1 さんが久しぶりにワゴン車運転してからな、うん、俺なんか送迎するから死に怖いんですよ、
どんなエピソードだよ、たまんでは、まだコンビ組んでる時に、はい、マーサーと3人で喋ってましたよ、
へ、
うん、あれあの時も帯でやってたんじゃなかったかな、確かオリジンが、
たまんはビッグノーズが喋ってましたっけ
今はどうなってるんですかね、
どうなってるのかな、
ね、ミーヒロと一緒に、うん、今は喋ってないのかな、
ミーヒロと、
ミーヒロと
ビッグノーズ、
ビッグノーズとミーヒロじゃないよなこの話、
いやじゃないだろ、
ヒープーヒープーして
るのだったらまだ分かる、知り合いだからね、それ全然分かるんですけど、
あーあー、いっか、
面白いな、
面白いですね、
はい、さあ、ほい、さあ今日のテーマは身近にある最も古いものの話、
うん、
あ、そっか、
ほう、
はい、
ああ、何が何だろうな、あ、まあいろいろあるね、確かに、
まあ、はい、高い買い物が出てくるでしょうね、家車やっぱ
古いもの、
古くなってもね捨てきれないから、
でどっちかなんだよね、古いと価値が上がるやつと、
古いと値段が下がっていくっていう、
下がっていくやつがあるからね、
はい、じゃあ、はい、宛先のお願いします、
はい、じゃあ、あなたの身近の古いものを教えてください、オリジンアットマーク FMNAHA.JP ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP となっております、
はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ早速いいですか、はい、木曜日の皆様こんばんは、
はい、
横浜のモンパです、
どうも、
はい、そういえば今使っている財布がとっても古いかもです、
何が
財布ですね。
財布を。
この財布、実は付き合い始めて間もなくの頃、嫁からプレゼントされたものなの、なのです。
お20年くらい使うじゃん。
ということなんで、かれこれ25年くらいになるかな。
すげえ。
もうさすがにボロボロなので、そろそろ新調したらどうかと言われますが、うん、普段から使い慣れているものなので、本当に限界まで使おうと思っています。最後にヒップーさん、日曜日にお会いしましょうね。楽しみにお待ちしておりますので、気をつけてお越しくださいませ、
はい。ありがとうございます。
横浜のモンパさんから。
代々木公園で。
いいな、
沖縄祭りっていう沖縄のアーティストがいっぱいバーって行って、しゃもじが MC やるイベント
ですよね。
土日やって、
日曜日、
僕の出番は日曜日の16時、
16時、
4時あと。
ポールダンスでしたっけ。
はい、
ポール、
僕は、僕はポールダンスやって、はい、アーリーがちょんだらえ、
逆
でもおかしいけどね。
チャッサン見どころ満載やけど、見逃せないよ。
沖縄本島でもやらんのに、
見逃せないよ。
東京でやるって。
モーリーさん、サーネさん、ヒータン、こんばんは。一人よがりのマーミーと申します。ティアンディー。
ティアンディ
ー。身近にあった最も古いものの話。私は一人暮らしを始めて20年以上経ちます。引っ越しも2回ほどしましたが、実家を出てずっと手放していないものの一つは、うん、片付けをしているときにたまに顔を出すピン札の500円札です。
おお、
わかるかな、うん、500円紙幣は1994年平成6年に支払い停止になっていて、うん、なんとなくそのまま保管しています。この500円札を見るたびに500円玉に変わっていった頃を思い出します。500円玉が発行されたのは1982年、昭和57年、あ、同時並行でちょっとやってて、切り替えの期間で、ね、10年ぐらいか、お札だったお金が高価になる、なんだかその値打ちが軽くなってしまうような衝撃を受けたのを覚えています。また自動販売機や切符の発券機で、500円玉の投入口が徐々に増え、感動したことも、記憶に新しいです。
入らんことだったんだ。
500円札は大量に発行されていたため、あんまり価値はないようだけど、うん、思い出の一品として取っておこうかなと思います。ティアンデイ、
ティアンデ
イ、ちょっと
500円札は見たいっすね。
誰が
知らない、
全94年ですよね、うん、したら10年ぐらい
生まれてるんか。
うん、もちろん
生まれてるでしょ。
もちろん12歳まで。
あ、あったぞ500円札。
いや、ない、記憶ないね。
あ、もう、あ、でも入れ替えでがスタートしたの6、これ。
あ、いやいや、誰
知らんか。
誰、
岩倉智美ですよ。
ああ、岩倉智美さんよ。
ちょっと青っぽいんだよね、500円
札って。青っぽい、本当だ。
コン
コンというか、
うん、今流行ってる色っぽいですよ、なんかね、コン。
今あのオリンピックとか、
白とコンのね、なんか。
はあ、これってお札のこの人物っていうのは誰が決めるんですかね。
あ、
何を成し遂げたからこれにしましょうってなるんですかね。
あの、いろいろ会議になるみたいですよ、やっぱり。二千円札があのだ、首里城と清少納言
でしたね、
うん、あれ決める時もいろんな議論があったみたいですよ。
大事な会議ですよね、うん、ずっと使われていく。
日本全国で使われるし、
ヒープさん、これ記憶あるんですか。
あ、もちろんもちろんもちろん、
まあ、余裕、
もちろんもちろんです。
使ってたんですね。
使ってましたね。お年玉これとかだった。
あ、2枚とかですか。
多かったんじゃないですか。
1枚、500円札1枚
だから堂々と入れ、
札だから
堂々と入れるんで、大人も、
これだ、これがお年玉がダマに変わった時に、お年玉袋にダマが1個だけ入ってて、
あ、
何この、
その時覚えてます。ダマの時ありました。
何言ったみたいに、
ちょっと
紙幣よりは価値が下がったようなイメージは確かにあったわけよ。
あー、
浦和富士山、あ、うん、富士山日本一が500円なんですね。
大事に取ってる人もいっぱいいますよね。割った、割ったって言うもん持ってなかったかな、これテーブルに。
さあ続いて、はい、ヒプさん、毛利さん、サネさん、大城さん、こんばんは。ルパンが愛した藤子です。
はい、どうも。
さて、身近にある最も古いもの、私の母は牧師の新天地市場で婦人服販売の商売をしているんです、
うん、
その看板がめっちゃ古いです。50年以上前の看板で、看板に書かれている電話番号の局番が一桁なんです、うん、はいはいはいはい、
2のとか、
はいはいはい、はい、私が子供の頃には那覇の局番はもう二桁だったんで、さすがに一桁の記憶はありません、
うん、
大城さんも覚えていませんよね。2桁ですね。牧師は子供の頃からの遊び場だったんですが、だいぶ変わりましたということで、
はい、
こちらですね、右下、
うん、
右下、すごいですね、うん、俺なんか1桁のと、1桁の次3桁になったような。
そうそうそう、
2桁はなかったですね。
本当だ、2のなんちゃらかんちゃらってなってるんだね、うん、
2ちっちゃ、うん、
2ちっちゃ、直したんでしょ多分、うん、もしかして、
ああ、2
書き直したんじゃないの。
え、もともと何だった。8のだった。
8の、
今が948の、
あ、948か今、
うん、で8の、
うん、あ、そっか、8の、
牛皮は2種類あって、はい、2と3があったんですよ。
2の
2のなんちゃらかんちゃら、はいはい、3のなんちゃらかんちゃら、2種類あった。
どうなったんですか
今は。もう972とか
973とか。俺なんかの8と9バージョンだ。そうですね。
そう
ですね。
あとカタッコはされた新しい地区は古い数字になって、ああ大きい数字になっていくんですよね。2がもともとあって、
ああそうかそうか、
新しく増えていったのは3になっていったりとか多分だったはず。
これ世帯数がどんどん増えていってるからってことですよね。
そうだと思います。今4まであるのかな、うん、どうだろうな。
はい、これですよ。あ、これ今の、うん、オッケー。はい、続いて、こんばんは。
はい。
大阪のすみちゃんです。
どうも。
うちの洗濯機は使って29年になりました。
マジか、すげえ。
しかも、未だに二層式の洗濯機です。壊れないからずっと使ってます。実家も二層式の洗濯機のため、私は未だに全自動洗濯機を使ったことがありません。
マジでな？
すげえ。
皆さんの家にある一番古い家電は何年くらい使っていますか？ついし昔実家には蓄音機がありました。いつの間にかどっかに行ってしまいましたが、もし保存しといて何でも鑑定団に出したらいいねがついたかも。
ついたかもな。
蓄音機はなんかふわーって広がってるやつですか。
スピーカーがこう
スピーカー
ラッパーみたいになっ
て, なって
ぐるぐる回してから回すやつ、
レ
コード。うわ
二層式これじ
ゃ
なくてイメージ。
そう、あ、知らん、もう知らんか。
あ、これ分かります。家にあった、
ちょっと覚えてます。
家にあった。
脱水は移さないとできないんですよ、隣の部屋に。
あった、これ家あった。これ
ママごとのやつみたい。
あのおもちゃのだろ。
壊れないで29年、鬼だな。
これ死に震えたんじゃない、最後らへんっていうか。
ガタガタガタガタ
動きますよね、相当
ガタガタガタですよ。
歩き出すんじゃないかっていうぐらい。
そうそうそうそう、脱水は隣に行ってるっていう。OK 洗濯機なくなってると思ったら隣の家に行ってるっていう。
これすげえ、錆止めとかペンキ塗りとかしっかりやったんですかね。もうボロボロくるじゃないですか。
いや、なんでかな。
20、
なんか家電って一時もタイマーみたいなのがあって、
ああ、ありますよね、言いますよね。
10年ぐらいでもう全部一気に壊れ始めるって聞いてたんですけど。
そうしないと新しいの作れないですもんね。
すごいよね。
あれ昔クーラー茶色かったですよね。
ああ、ボディが。
ボディ、
あのね、木目っていうか。
木目でしたよね。
あれは、壁が、ベニヤの壁が多かったからですよ。
ああ、
家の壁が。
あ、だから今も、ちょっと、
今も
色に合わせて白とか。
そう、ね、昔茶色やてんや。
茶色してね。
木曜オリジナルは、やっぽい、ひとしぷ、サネチン、玉ぐすくメガネ。
新種のなんか、
玉ぐすくメガネ。
カブトムシ、新しいカブトムシみたいな。
おいいね、玉ぐすくメガネ。
ライバルは読みたんメガネとか。
俺図鑑に載ってると思うぜ。
那覇メガネとかいるんか。
玉ぐすくメガネ。
玉ぐすくメガネのオス。あ、いいね。
いや、載ってると思うぜ、
マジで。2016。
2が2016。
すごいな。肛門がかゆいモンスター、豚骨症です。
肛門や。
チクビンビン。
肛門や。
三人様お誕生日おめでとう、コメントありがとうございました。
はいはいはい。
こんなところが人気の秘訣なんですね。江守からはコメントがなかったので。
あ、やっぱりな。
多分そうですね。
うん。
写真をご覧ください。周りで見つけた古いもの。昭和の封筒です。うん。坪川に建て替えのために仮庁舎住まいだった時代の県庁の封筒らしいです。物持ちがよろしいね。
うん。
それでは、丸出しアミーゴ、今週伝えたいビッグニュース、
はい、
男優が生ゴミを出しました。生ゴミを出しました。
男優が生ゴミを、
ちょっとエロく聞こえるな。玉ぐすくメガネいいですね。ああ、番地が県庁の番地が坪川なんちゃらなってるっていうね。
ああ、なんし、本当だ、坪川だったんだ。
今の建てる前の仮庁舎ってことか。あの 今でっかいの建ってるやつの、
あそこの前どこだったんですか。坪川だったんだ。どこ、
あっちの前は
郵便局とかあの辺ってこと。
だ、県警
県警
のみの古い、要復帰の時があった建物ですよね、多分、確かね。
そしてあっちがギリ坪川になって
んのか。残すか、この建物歴史的なものか、残すか残さんかつって、いや壊すってやって壊して、あ、今のところ多分作ったんじゃなかったかな。
ああ、
うん、いいですね。玉ぐすくメガネ、
これは新しい
な。のオス。成虫。
メス周りいる。
成虫。玉ぐすくメガネの成虫。
虫やし、もう。
売ります。みたいな。玉ぐすくメガネ売ります。
売りますじゃない。高買う場合。
オスとメス売ります。
養える方。
譲ります。
譲
り。
はい。
じゃあ CM の方に。
はい。一旦 CM でーす。
この番組は、良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
はいどうもリップサービスです。
森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前良い品たくさん並べたろか。
お今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
タイプ Now this stationVersion. You listen to 78.0 Typhoon Radio. Don't change dial. 78.0. Enjoy yourself, your station. Selassie.
Typhoon. 生放送でお届けしてますよ。
さあそれでいきましょう。木曜オリジンアワーの皆さん、お疲れ様です。顎の面積鬼です。
はいどうも。
身近にある最も古いものの話。身近にある最も古いものは40年ぐらい前からおばあの家に置いてある孫の手、かっこ背中とか書くやつです。
あこんなの絶対あるんだよ、なくさないであるんだよな、
おじいの形見だと言って大事に取ってあるんですが、肩を叩く部分は本物のゴルフボールみたいに硬くなってるし、ああもうバリバリ来てるんですね。パリッパリなって。
ゴルフボールがついてるやつもあるよね。
ありますよね。
あります。実際マジ柔らかいやつね。
木の部分は湿ってから柔らかくなってるし、もうボロボロなんですが、おばあは大切に保管しています。
いや、いいんじゃないですか。
いい話。
そんなある日、うちの娘がその孫の手を振り回して、先端の指の部分をポキッと折ってしまいました。みんなでやばい。と思ったんですが、よく見たら、両端を残して真ん中の指だけ折れていって、うん、おツーアウトって、
ツーアウトね、
ツーアウトってやってる時みたいな手になってました。
軽いな。
人差し指と小指が残ってね。このことをおばあにいつ言おうか、現在も家族で審議中です。
バレてるやんね、これ。ツーアウトじゃないよや
ん。あ、ごめんさん。
確かにな、真ん中折れたコーラの。
そうっすね、ツーアウト。
アウトだけどな。
おばあがなんかの表紙にツーアウト取った時にね、これで、おばあツーアウトって言えば。
あと一人だよ、つって。
うん、おばあツーアウト。
おばあがどの時にツーアウト取るか。
確かに
な。おーって言うんじ
ゃん。おーってなんだよ。池正さん。はい、アートの街からこんばんは、池正です。
どうも。
身近にある最も古いものの話。それが、それ、私が幼稚園から使って、水色のタオルケットです。
ああこんなのもあるんだな。
かれこれ40年近くのお世話になっているタオルケット。小さい頃おばあちゃん家に泊まりに行く時も、県外に進学した時も、数年アメリカに住んだ時もずっと一緒。結婚してハートの町に住むようになってからも健在です、うん、何度も洗ってるのであちこち剥げて小さくなってしまったタオルケット、今は小さくまとめて枕元に置き、さ
ー
やーさーやーしながら寝ています。
ああこんな使い方もあるんだ。
デザインもわからないほど雑巾みたいにボロボロですが、ご愛今日ということで画像こっちですね。
そりゃそうなるでしょう、ね、うわうわこれタオルケット、
うわこれは年季入ってるな、
すげえ。
もともとは、ま、真っ青だったんでしょうね。
うーんすげえ、
すごいね。
やっぱちょっと糸もつれながら、う
ん、でもよこんなの分かるんで捨てられないんだよな。タオルケットとか、ぬいぐるみとかって、
ああ大事に持ってますよ、
みんなね。小さい時から使ってるぬいぐるみ。
めいっ子にもいるんですよ、このタオルケットじゃないと眠れない。
眠れない。ああ、ね。
二丁ルー探しても絶対騙せないっていうのが。はいはいは
いはい、こだわりですね、これね。
サーネ様、ヒープー様、お城熊局長様、秋真似様。6月13日の PM 速攻200時間ある第9のうち、5時間を取った折山ネーム、ふみです。ビンビーン。6月13日の。
あ、あれか。
金曜日。
ああ
公開放送ですか。
そうですね。
はい。
PM 速攻っていうのは何時なのかが分からないけど。
PM、
まあ、PM 午後ではあります、
ね。13時速攻
って。あ、もう午後全部や休み取った大企業。200時間あるうちの。5時間取った。
だいぶ止まった。
来るってことですかね。
多分そうですよね。
来ない来ない
来るとは書いてない。
あ、ただその日に年休を取ったってことですね。
13日の午後に5時間取ったっていうだけです、ね、
忘れてる。マシン屋入ったらもう公開放送とか忘れてるよ。
身近にある最も古いものの話。1、おば89歳。
いやいや、
あ、人間も入れてんだ、
うん、2、弟72歳。3、ゴン、
ゴン、
これ柴犬、うん、13歳。
おお、
これが一番すごいな。4、おじさんの箱すか、45歳。
うわ、
昭和44年とか5年とかに売ってた車なんで、
シージャーだな、うん、絶対俺なんかし、ヒープさんと同級生
だいたい同じぐらいです、
ね、うん、うわ。
5、中学時の体育ジャージ20歳。
あ、持ってるんすね。
おしまい、 See you。 ふみさんありがとうございます。箱すかいいな、車はよ。
乗ってる、動いてるのかな。
だからね、その辺が問題なんだよな。もう部品は絶対ないからね。うん、でも、箱スカは人気があるから、まだあるんですよ、部品。
ああ、そうなんですね。
まだ、まだ、あの、メーカーが作ってなくても、他の人がもう勝手に作ったりするんですよ。箱スカ好きな人が集まって。
うん、はい、それでは続いて、ユージという名の恐怖が、あ、ラジオに、あ、やって、てくる、うん、でおなじみ親愛なる隣人良犬です。ペチペチ、
また新しい入り方でね、
工夫してきますね、うん、身近にある最も古いものの話、良犬家にある古いものは家自体も古いですが、やっぱりウクレレですかね、うん、母ちゃんが使ってたやつで良犬が受け継ぎましたが、へえ、おそらく50年くらい使ってると思われます。
あ、うん、そんな由緒正しいウクレレだったんだ。あれ
メーカーはとっくに倒産した全音という名前です。
全音
聞いたことあるよ。
全
音楽器メーカー、
うん、ウクレレで詳しい人に見せたら、これは骨董品とヴィンテージの中間ぐらいだから大事にした方がいいよとのこと。このウクレレのおかげで今の良犬があるので大事にしていきたいと思います。ペチペチ、良犬さん。
骨董品とヴィンテージの間ぐらい
何なんですかね。
だからね、
骨董品が
上
古いですよ。でももう骨董品ヴィンテージは
まだ使える、
使える範囲の中で、
使える範囲の中で古いやつ。
へえ、
ジーパンで言ったらね、
ありますね。
ヴィンテージはまあ履ける、
履けますしね、上等、
うん、もう骨董品はもう200年ぐらい前
のですね。王様が使ってた皿っていうかみたいなのが骨董品、う
ん、そんな由緒正しいあれだったんですね。
へえ、
最近がと思ってましたね。
自分で買ったやつかなと思ってた。
本当ですね、
うんうん、
ほらこれで生計立ててますからね。
ウクレレえウクレレ
ですよ、う
ん、ジョニーさんと一緒やし。じゃ
そうですよ、ジョニーさんより前から弾いてるんじゃないですか。
それはないです、それはないでしょ。ジョニーさんの教室買ってなかったっけ確か。
ああ、そんな感じか。
はい。小刻みネーム、ともぷんです。
はい。
身近にある最も古いものの話。多分、母ちゃんに見せてもらった写真かな。
うん。
今年73歳になる母ちゃんが15歳ぐらいの時らしいから、はい、58年前、佐敷村、現在の南城市佐敷の宮城家の集合写真です。
佐敷村。
当時、佐敷で、うん、こんなって写真撮ったの相当珍しく、多分村内では他にいなかったと母ちゃんは言ってたよ。
あ、そう。
小刻みインディアンとの写真は2009年、ヒ、うん、ープーさんとは2006年が一番古いかな、うん、また来週ってこと。これ佐敷村時代の、
佐敷村時代知らんしな。
う
わ
あ、お母さんは佐敷の出身なんだ。
だからあれですよね、何さんでしたっけ。
ああ、小若菜さんと、
小若菜さんといとこってい
うのは、ああ、ね、なかなか。
すごい写真。
すごい写真。
確かにこれ珍しい。
58年前の写真です。
よく撮ってやったな。
いや、すごいな。
すごいな。
結構集合してるな。
いや、昔はよ、結構集合写真みんなで撮るんだよ。映画みんな集まってから。
ああ、どんなバランスで撮ってんの？子供たちが前にいるんか。
子供たち前で、お父母かな？
制服でよく撮るよな。
あ、制服。
なんか知らんけどよ、昔の写真って。なんでかな？
はい、ありがとうございます。
弟はみんななんか白いシャツとか着てたり、
なんかちゃんと細いネクタイとかやってた
り、そうやるんだよね、うん、なんか懐かしいな。あげ、ポジティブなぼっちゃりポジッチャリのヤンバルのキッシーです。
どうも。
身近にある最も古いものの話、うん、それはじいちゃんの家にある小さな古時計、
うん、
おいらが物心ついた時にはあったこの古時計は、うん、一度も壊れることなく35年以上 毎日時を刻んでいます。
うーん、
今もってことかな。今では乾電池式や携帯テレビに表示される時計が当たり前だから、おいっ子めいっ子世代にはボーンボーンって音が鳴って、うん、振り子が動く時計なんて見たことがないから、じいちゃんの家に来るたびにネジを巻きたがります。
ああ、そっか。
おいらが小さい時もネジを巻きすぎて親父によく怒られたな。あれ切れるんだよね、巻きすぎたらバキッて。これからも壊れることなくずっと音を奏でてほしいです
よ、ね。ああ、いい話ですね。
で、今日も最後まで縛りようって、これ割った実家やのと同じのなんかや。あ、同じのだ。
ええ、
本当に同じのだ、これ。うわわわわ、これうちの実家にもあるんですよ。
全く同じの。
同じの。
は
あ。ターチ巻くわけよ、ゼンマイ。
あ、そうなんですね。
ゼンマイがこの振り子の奥の身に隠されてる。
どんなぐらいのバラ、あの、定期的に巻いてたんですか？
ね、1ヶ月に1回ぐらいの
ペースで。あ、そんぐらいで。それぐらいの
ペース。はー。本当の、多分流行ってたかもしれん、この時計。本当に一緒だ。すごい。
時を刻んでるわけですね、みんなと。
懐かしい、なんか、この時計。
さあ、続いて、ウィー、ヒブ小刻みに皆さん、乾杯。
乾杯。
あ、今日はこの時間まだ飲んでないはずな、牛乳屋のヒーフーミーです。ごっくんちょ。
ごっくんちょ。
身近にある最も古いものの話。それは割った音から譲り受けた復帰前に買った、たであろうレコードかな。
あ、いいね。
割った音がベースの中で演奏していた自分に、ベースの中で買ったってよ。そんなジャズのレコードが、
う
ん、
ベースって基地のベースです。
あ、ベース基地。
米軍基地の。
ああ、
ベースです、
ね。ベースの。そんなジャズのレコードが四五十枚あるさ。
おお。
ヤシガ、ヤシガニ、プレイヤーネーラン。
あ、でも今はな、ないんだよな。
ヒープ、爪楊枝で耳に当てたら聞けるかね、
聞けるかや。か
っこ笑い。冷やみかち東北、冷やみかち九州。
あ、でもこれは貴重なやつだな、多分。
これ、でも、なん、待ち針とか押しピンとかだったら一応聞けるんですか、
ね、いやいやいやいや、聞けません、聞けません。それは聞けませんね。
あ、それは聞けないんですね。
うん、あんな、だから放送局にある今ね、台風にもありますけど。
あれ。
プレイヤー、レコードプレイヤー。
あれで。
の針、
針このサイズですからね。
先っちょがだから、
これのさらに先の、
こっちこれ
、こいつか。
虫の足ぐらいですよ、だから。
虫の足っすね、マジで。
虫の足です、これ。
はぇ。
こっちのやつ聞けるんですか、大塩さん。
使います？だいたい放送結構ね、一応一個は。
この後のほら、レゲエの番組は、
うん。あ、これでね、あ、そうか。
これや、この針、高さんど、先っちょの針。先っちょね、ダイヤモンドかなんか使うんでしたっけ、確かね。
よく考えましたね。
昔は、うん、今みたいにレコード屋とか言ったら、レコードが並び、こんな、なんていうの、このレコードプレイヤーの針が並んでてて、うん、で、ギターのピックとか売ってたりとか、はい、弦が売ってたりとか、よくしよったんですよ、レコード屋。
視聴とかもできたんですか？
そう。
聞
いて。で、いいですね、ちゃんとスプレー吹いて、吹いてから、
渡すんですか？
鳴らす。
あー、レジー、味がありますね。
針自分で落として、こうやって。
あの最初グツツツツツツ
ツツツツツツツ
ツツ
ツツツツ
ツツツツツツツツツツツツツツツ
ツツ
ツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツ
ツツツツツツ
ツツツツツツツツツツツ
ツツツツ
ツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツえ、去年、ブラウン管当たったんですか？
は？嘘？もう売ってないんじゃないの？
嘘でしょ。ああ、そうか、当たったかな、使
っ、
うん。
取っておいてある。
取っておいてあるって
ことですね。まだ新しいの開けてない。
ブラウン管テレビどうしようかなっていうことですね。
重たいんだよな、ブラウン管テレビ。
太いですしね、奥行きもあるし。なんか、魚眼レンズみたいに、なんか一応丸いっすよね、丸い。
あ、仕組み的に一番後ろから前に当ててるんですよ、光。
あー、ファって広がってんすね。
そうそうそう。一番後ろが当ててる。だから距離がないと、
大きく
当たらないですよ。当たらない。だから奥行きがあるんですよ。
今考えたらすごいですね。あんな薄いので、あんな綺麗な映像出せますからね。うん、今どこ行っても出会、食堂行っても会えんよね、今。ブラウンカンナーないな。ちょっと前だった
あ
った
けど。でも地デジになったからじゃない、もう多分。
あ、そうですね。そうですね。
ラジオネーム兄さんです。
どうも。
兄さんの身近にある最も古いものの話。大分県杵築市の 母親の実家にある写真ですかね。この母の実家もこれすごいですよ。築100年を超える、
は、
今にも崩れ落ちそうな古い建物、かっこリアルにやばいらしく、今いとこが修復中です。まあまあ今置いてあったら地震もあるからな。そこの一番広い畳の間の上に古い写真が飾られているのです。まず戦争で死んだ僕のおじさんの写真があり、その横に母方のおじいさん、そしてその横には昔の軍服を着たどこかで見た覚えのある男性の写真が、これがなんと明治天皇の写真でした。は？一緒に写真撮ったってこと？いや、いや並んでる、あ、1枚目2枚目3枚目ってこと、びっくりした。これは母が生まれる前、ずっと前から飾られているそうです、さらにその横に見たことのないおじさんの写真が、
誰でしょう。
どうやらこの明治天皇の写真と、隣に飾られている知らないおじさんの写真が、ここで最も古い写真のようです、母親にその写真のおじさんについて聞いたところ、この人は知らん
嘘だろや、嘘だろや、
誰やったかね、
誰やったかねじゃないが、
もうよう知らんわ、とのこと。
100年も知らんおじさんが見てるんだ、
この母親の実家その昔地域の庄屋さんだったそうで、昔話に出てくる庄屋、まあまあその辺を取りまとめてる人です。地域の取りまとめのようなことをしていたのだそうです。ちなみに人を騙したり弱い人をいじめるような、そんな悪い庄屋さんではなかったようです。よく昔話などで出てくる庄屋さんのいいもんバージョンといった感じでしょうか。
いいもんバージョン
昔話に出てくる庄屋さんって、なぜみんな悪の組織のラスボスみたいな描かれ方をするのかと、ちょっぴり不満を感じた兄さんでした。いや、それはもういい庄屋さんもいたでしょうからね。割と由緒正しいお家なんですね。
じゃないと100年も持つ立派な家にならないですよね。
木造でしょうね。
すごい。
さあ続いてこちら、木曜オリジンアワーの皆さんこんばんは、はい、東京から国分寺の加藤ちゃんです。
はい、どうも。
早速身近にある最も古いものの話、親戚からもらった着物かな、一番古いのは45年くらいに前に、おばが買った古紋の着物、多頭紙、着物を包む紙には大阪の羽曳野市の呉服屋さんの名前が入ってました。
老舗のお店があるのかな、
このおばは兵庫のど田舎に住んでるので、どうやって羽曳野まで買いに行ったのか、謎。今でも電車で2時間半、当時だったら汽車で片道5時間以上かからず、
あ、そんなという
か、はんまよ。はー、次に帰省するときにおばに聞いてみます、皆さんも親戚から回ってきた何か古いもの持ってたりしますか。ではでは放送ちばってね。45年くらい前に買ったんですね、古紋の着物。
着物とかもまたこの古いやつは高そうだな。
着物は安いもんあんま聞かないですからね。
ね、
包む紙とかも多分もう上等なやつでしょうね。
なんか当時のお金でいくらで、今のお金に換算したら何百万みたいなね。
あ
るかもしれない。当時50万だけど今だったら300万ぐらいの価値があるみたいな。
すごいな。
はい、じゃあ続いて、あ、一旦 CM 行きますか。
そうですね。
もう、
はい、
もう一つ。いろんな女を愛し愛され、京都からアムロ波平愛便。
どうも。
身近にある最も古いものの話、いろいろ探してみたんですが、これより古いものはない決定的なものがありました。
はい、
それは、おばあが残していった仏壇です。仏壇といっても内地では珍しいくらいの大きさで、縦が1メートル80センチ、横が1メートル50センチとかなり大きいサイズ。
でっかいな。1メートル80、俺よりもでかいやつだ。
いつの時代のものなのか全くわからないけど、少なくとも60年以上、前じゃないかなと思います。おばあが生きている頃、この仏壇を一度業者を呼んで、きれいに、掃除してもらおうと、見積もりを取ってみると、なんとなんと300万円かかるという。
マジな？掃除でな？
断念した覚えがあります。
マジで？
どうしてそんな高額になるかというと、この仏壇は、ところどころに金箔が使っていて、塗り替える、材料費と手間がかかるんだとか。
ガチなやつでしょ、
おばあが他界した今でもまだ、掃除することができてません。どうか沖縄で儲けているモーリーさん、晩酌代もこれから浮いてくるだろうし、半分出してもらえますよね。
おばあちゃん知らんからな。
いやでも家に金箔いっぱいあるしや。
金箔は持ってますよ。いや折り紙と同じ感覚でやってますから。
車庫にや、
うん、犬にも塗ってるしな。
犬朝ご飯食べてる。ドッグフードに金箔巻いてるから。
犬朝ご飯食べてる。
なんだわその会話。
あてめえてや。
あとで振り込み先直接メールしておきますね。さてそれでは古いもので いつものダジャレを言ってみましょう。もう古い、もう古いがここにオールド、もう古い、もう古いがここにオールド、
あるド、
はい、
おお、オールド、
オールド、
3つかかってますからね。もうふ、もう古い、
うん、
もうこれは古い、
新しい古いの古い、
もう古い、
毛布、
かけ布団、
かけ布団がここにオールド、
わかどんど、わかった上でのリアクションだ
と
や、
わ、うんうん、かってはいたんですね、
わかっていたんだ、うん、飲み込めてんのかなと思って、
いや飲み込めて、
飲み込めてました、
うん、飲み込めて噛み締めてこのリアクション
じゃあ立ってますね。
これでもすごい物だ。当時いくらしたのかな。リフォームで300万。
金閣寺やし、金閣
すごいっすね。
300万って
新しいのを買うんじゃなくて清掃で300万ですからね。
みんななんか由緒正しいお家だね。
ね。言
ってるな。
リスナーさんすごいですね。はい、それでは CM でーす。
わあ、デリカシーレスの江守だ。ちょっとイラッとさせるようなことを言う俺のラジオでも聞くのが本物のオリジンアワーファンだ。
来月から準選手のオリジンアワーになるってよ。
あ、嘘です、ごめんなさい、ちゃんとやります。毎週金曜日夜6時からリップサービスのオリジンアワー、ポッドキャストでも配信中。
生放送でお届けしておりますよ。
はい、あのツイキャスで、
はい、
サーエーさんが初見ですということで。
あ、サーエーさん、
はい、
おお、
ありがとうございます。
嬉しいですね。
初見でしたね。
はい、ありがとうございます。
聞いてくれてるんですかね。
ね、うん、嬉しいですね、
はい、
ではこちら、ね、お疲れっす、5本指です。
どうも
どうも。今日のテーマ、身近にある最も古いもの。今ベルトかな、高校時代から使ってるから20年近くなってるはずよ。
わ、すげえ。
バックルのところ壊れたけど、アロンアルファで止めて使ってるよ。
すごい。
高校時代は一番細いところで締めていたのに、だんだん太いところで締めるようになって、もうあと5キロ太ったら入らんかもね。じゃ
あ。すごい。
なんかよ、この革製品、まあ革かどうか知らんけど、革製品っていつまでも使ってる感じあるよな。
うん、味が出てきますからね。
わ、意識して使ってるわけじゃないけど、
うん、
別にまだ使えるから捨てるあれもないし。
そうですよね、
本当ですね。
普段は見えないし、ベルト、うんうんうん、いいかなっていう時あるよね。
革だったら余裕で元取るんですね、
うん、
ちょっと高いけども
、もう5年ぐらい使ったらもう余裕で元取ってるでしょ、
うん。
さあ続いてこちら、はい、木曜メンバーの皆様こんばんは、モンパの嫁です。
どうも。
身近にある最も古いものの話、その1、母の実家の蔵、
うん、
いとこで17代続く母の実家の蔵は江戸後期に建てられたものです。台風や阪神大震災にも耐えて頑張っています、
うんうん、ガチなやつやし。
大震災の後一度修繕しましたが、最近だんだん傾いているような気がします、うん。子供の頃はおじいおばあに悪いことしたら蔵に閉じ込められるよと脅されていました。
聞きますね。
その2、アンティークの指輪。おじいが亡くなった頃、子供の頃からおじいにもらって貯めていたお小遣いで、形見の代わりにイギリス製のアンティークの指輪を買いました、
うん。
1900年頃に作られたもので、一緒に暮らしていたひいおじいが生まれた頃のものです。
おっしゃべよ。
ひいおじいから弟まで家族への思いを込めてお守りにいつも身につけていますと。
すごいな、
嫁さん。
アンティークの指輪 4代
ですね。お小遣いで買って、
うん、4代続いてるものはうちにはないな。
4代ないっすね。掛け軸があるかな。
ムーテアとかだったらさ、
うん、
まあ、仏壇古いさで、乗ってる仏壇に乗ってる名前もどんどん増えていくじゃないですか。あ、
はい、そうです
ね。うちはムーテアじゃなくて、もその文系なんで、割ったおじいからしか
名前が
ないので、そんなだからないんですよね、
うん、
うん。
でも昔のものは長持ちしますね。
ね、扇風機とかよ、うん、今プラチックさ、
扇風機の
あプラチックの速攻リンバーってやしが、昔のボディが鉄のよ、
パチパチとかいう
ガチャン、
強とかジャ
チャン、あれは長持ちするな。
指が死に入るやつですよね、うん。
はい、続いてさすらいの歌隊猛隊シャバドゥンです。
どうも
どうも。身近にある最も古いものの話、前にも話をしましたが、うちの嫁さんはできるだけ物を処分したい人で、うん、我が家に俺のスペースは A4 の紙5、6枚分もないから
少なさよ。
古いものって言っても浮かばないな。
いや、コントの台本ぐらいですよ6ページに。
けどもしかしたら甥っ子にもらったサッカーゲーム、うん、棒の先に人形をタッカーしてガチャガチャ動かすやつが古いかな、はい、あれ今でも長男とたまにやるんだけど結構燃えるよ、
うん、
いいじゃないですか。
あのいわゆるボードゲーム、ボードゲームっていうんでしたっけあれね、うん、リアルにやるやつ、
あの野球盤とか、
そうそうそうそうそうそうそうそう、いいですね、うん、ピンボールとかね燃えるんだよな結構。
あピンボール、あ
これ
あ
バコンバコンバコンってやって、はいはいはいはい、穴に入れるやつ、
うん、温泉とかにありそうな、
そうそうそうそう懐かしいな。こんばんは。まだアプリを使いこなせていないラジオネームヒルカフです。
お、どうも
どうも。
身近にある最も古いものの話、それは私ですね。
お、出た。
かなりガタが来てます。
いやいや、そんなことないっすよ。
それ以外ではお正月に父からもらった記念切手の山、父はかなりの額になるだろうくらいな感じでお前にやると全部くれたのですが、うん、業者さんが家に来て査定してくれたところ、額面の 8×以下の値段っていうことに、まあ、だから100円だったら80円以下ってことですね。枚数が揃っていないものはさらにお安く見積もられました。結局買い取ってもらうことにして数え始めた業者さん、すいません、たくさんあるので一緒に数えてもらえませんか。
お
にゃり、
にゃり、
疲れました。総額およそ11万。
お
父にはありがとうと言っておいて、母に渡して家の維持にかけるお金の一部に使ってもらうことにしました。
お
ただの古いものと骨董品やお宝、
お
壁は結構高かったです、しくしく、
うん、
では、はい、切ってな、もう昔なんか流行ってたわけよ、
すごい
切って集める、小学校生の時に流行ってて、
うん、全体的に
全体的に世の中全体的に流行ってて、琉球切手っていうのがあって、
お
復帰前の沖縄の切手、
う
ん、ドルなんですよ、 A は琉球の A なんですけど、
うん、
額面はドルなんですよ。
珍しい。
セントとか、
はいはいはいはい、
琉球切手って言って全国的に珍しかったわけ。
すごいですね。
内地の人がも欲しがりそうです
よね。マニアが欲しがるような切手って言って死に集めてたんですけど、ダーヒャ周りってかかないし、あの後あれが死に高子で売れたよっていう話も聞かんし、
ああじゃあ
ギザ銃封じて、
はいはいはい、聞かない、あれも聞かないですね。
琉球爪切りは見ないですよ全然。
あれな
これは高いよ俺多分これ実物が見つかった、おそらく
見たいっすね。
1000万はくだらないんじゃないかな、うん、でもどうしよう、
琉球爪切り、小橋が使っていた琉球爪切り
あと投げ込みを行う。
これはもう一袋5キロで、うん、キロ当たりそうですね、200万ですね、うん、投げ込み。
ただ誰も見たことないっていう、
使ったことがないっていうい
いっすね。さあこちら、名護なまりけいこさん、
はい、
私にこの材料で気軽に喋らせれ、身近にある最も古いものの話、
うん、
私の周りの古いものは着物かっこ振袖ですか ね、
ね、
母方の祖母が若い時に買って、それを母が成人式に来て、うん、そして今は私が譲り受けたものなので、うん、もう50年くらい前の着物ですね。
すごいな。
とても綺麗にしまってあって、色落ちもほとんどしていない上等着物なんですが、うん、私は成人式に別の着物を着てしまいました。
あれ、
まあなんかあれかな、今風の
流行り
のみんなと合わせたかったんかな。振り袖ということもあって、もうこの着物は着る機会はないはずなと思うと、もったいないことしたなという後悔、うん、悔いはありますけれども、
うん、
自分にもし子供が生まれてまた受け継げると思うと、こうやって何世代も受け継げるものっていいなと思いました。
いいと思うよ。
娘ができたらバレエさせたいとつぶやいていたサーネさん、
うん、
着物を新調するのはどうですか。では残りの放送も楽しみにしていますと。
着物ってすごいな。
維持管理も大変ですね。あのダニとか、
あ虫がね、
とか、
花かんよ、うん、でもこんなに持つもんなんだね。
披露宴とかでもやっぱありますよね。母が結婚式で着ていたのとかもあるし、
二代にわたってみたいなね。
ジーパン足持つか40年とかってなるわけよ。ラジオネームレイちゃん、
はい、
こんにちは。ラジオネームレイちゃんです。早速ですが、うちにある古いもの、それは私の母子手帳ですかね。復帰前の母子手帳だから琉球政府になっています。ヒープーさんも復帰前の生まれだから琉球政府ですか。めっちゃレア感ありますよね。
琉球政府かっこいい、はい、
あの復帰前はだから琉球政府になるので、はい、母子手帳が沖縄県とかじゃないんですよ。琉球政府が発行する母子手帳。
じゃああのお母が抱っこしてるようなイラスト
とか。 A はね俺自分の覚えてないけど A は多分あんな感じですよ。わらば抱っこしてるような A お母がね多分
さあここでお知らせでございます、はい、あんま祭からいいですよとはぐらかしていた木曜オリジンアワーが、うん、3年ぶりに台風 FM を飛び出します
あんま祭からいいですよって言った
の。ですよ
言って俺たちが言ってたみたいな感じでしょ。
分かるよ。喉も乾くしね。
まあまあ
暑い文句ばっかりし、ね、小刻みインディアンのオリジンアワー境町ワイン酒場はるばる、うん、6月の第2月曜日こちら大事なところ月曜日ですからね、
はい、月曜日ね
6月13日、うん、月曜日夜8時から気になる内容は第78回台風 FM 無色透明歌合戦ベスト。
あやるんだすごい。
これまで紹介した無色透明歌合戦の音源の中からえりすぐってお届けしますよ。お楽しみに。
素晴らしい。
はい、お知らせ2つ目5月26日木曜日は私にこの材料で気軽に喋らせれラジオネームミーナさん提供今週のプチミス。
あちっちゃいミス、
はい、皆さんの推薦文より大きなトラブルにはならなかったし人に話すほどのことではないがちょっとへこんだあなたのミスを教えてください。
いっぱいあると思いますよ。
ラジオネームミーナさんのプチミス。車のフロントガラス用の日よけサンシェード、はい、黒い方を外側に向け車内が銀色になるように置いていました。
意味なさよっていうねパターンですねこれ。
台風 FM 大城のプチミス。滑ってる滑ってるな。仕事先の相手への連絡が遅れてしまったので、うん、お詫びの電話をしました、うん、お世話になっております。あのご連絡遅れすいません、うんうんうん、というつもりが慌てて言葉を省略してしまったのか、うん、お世話になっておりませんと言って
失礼なしました。マジか。
テンパりすぎても逆言ったんだ。
そんなこともあるか。
第一声。お世話になっておりません。
すごいな。
第一声なんだこいつ。
これプチミスじゃないよや。
プチじゃないな。
マギーだよや。マギーミスだよこれ。
プチではないな、
はい、あなたのプチミス教えてください。
お世話になっておりません
いたずら電話やじ
ゃん。すごいな。すごい省略の仕方。
はい、久々にですね飛び出しますので6月13日、はい、木曜日ではなく月曜日、はい、第2月曜日皆さんねスケジュール開けててください。
はい、僕日曜日代々木公園行きますんで、はい、よかったら遊びに来てください。
そうアーリーも一緒にね、
はい、
ぜひ楽しんでください。というわけであっという間にお時間でございます、はい、木曜日のオリジンアワーお相手は小刻みんにゃんの森と
小刻みんにゃんサネと
ヒープでした。
さようなら。
バイバイ。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。